そうした中で、小田さんはお読みいただきましたルカの5章からですね、主はなぜ船に乗り込まれたのかという、主はなぜ船に乗り込まれたのかという題で、お言葉をお取り次ぎするように導かれています。ペテロの所有する船にということでありますけれども、この聖書の箇所も何度も開かさせていただくとともに、この箇所で強調されていること、それはイエス様というお方は全てを知っておられるお方という、網を下ろしてみなさいと下ろした時に、主よ夜通し働いたのに無理ですよと言いつつ、大量へと導かれるお方、魚の居場所をご存知でおられるお方であるなら、網を下ろしてみなさいと言われた時に、何をおっしゃってるんですかと、私たちは夜通し働いたんですよと私が心の中でこうつぶやいたことも、主はご存知でいらっしゃるのかという、そうした中で、ペテロは私は罪深いものですと、ひざまずくわけでありますけれども、それともにこの箇所はそのように、私は罪深いものです、私から離れてくださいと、そのイエス・キリストに対する不信仰、罪を告白したときに、そこに声をかけられるイエス様の姿が描かれています。あなたは私に従ってきなさい、人間を取る漁師にしますという、この箇所、他の聖書の箇所にも描かれているんですけど、このところはですね、英語では Follow meI will make you というふうに他のこのところには記されています。従ってきなさい、そうすれば私があなたを作り上げるという。主よ私から離れてください、私は罪深いものですから、そのように告白する私たちに、しかし主は私に従ってきなさい、私はあなたを人間を取る漁師にする、あなたを作り上げるという、なんとすごい言葉かという。イエス様はご自身に従う者に対しておっしゃられるわけですよね。私に従う者に対して、私は必ず天の父があなたに抱いている計画通りのものへと私はお前を仕立て上げる。誇りを持って父なる神様の前に立つことのできるものに私がお前をするという、そのようにおっしゃってくださるお方、なんとすごいことかっていう。この説教の準備をさせていただく中でですね、この箇所でふるさとという歌を思い出しました。2節3節、いかにいます父母つがなしや友がきと、あるいは 3節には志を果たしていつの日にか帰らんという歌詞でありますけれども、本当に神様の前に誇りを持って、神様あなたが与えてくださった生涯本当に感謝いたしますと喜びを持って父の前に立つことのできるものに、もしお前が私に従うなら私はお前の生涯を父が計画された通りの生涯へと仕立て上げるという、なんと感謝か、そのように読まされたことでありました。それともにこの箇所は主の働きというものは 決して人間の力ではなされるものではない、人間の能力によってなされるものではないということも私たちに印象深く教えている箇所だと思います。網を下ろしてみなさい、何をおっしゃいますか、イエス様、私たちは夜通し働いたんですよ、それでも一匹も取れなかったんですよ。イエス様、あなたは神の言葉についてはプロかもしれませんけれども、私たちはこのガリラヤで何十年漁をしてきたと思ってるんですか。そうした中でこの箇所は、神様の働きというのは決して人間の力や能力によってなされるものではないということを教えているけども、イエス様の言葉に従ったときに、なんと船は沈みそうになった、大漁であったっていう、神様は私たちの経験や能力に私たちが頼ることを通しては神様の技に預かることができないということをこの箇所を通して示されて、むしろそれらを打ち砕かれるお方であるということを私はこの箇所から教えられる箇所でありますけれども、そして自分の罪深さ、自分の弱さを知った器が、けれども、しかしその器が、自分の罪深さ、自分の弱さを知った器が、自分自身を投げ出して、主に従ったときに、神様はそのものを用いてご自身の栄光を表されるお方だということが、豊かにこの箇所は描かれています。そしてそれは今も昔も変わらない霊的な真理という、そしてこここそが私たちが立つべき霊的なスタートラインといいますか、主よ私から離れてください、私は罪深いものですから、けどもあなたは私に従いなさいという、ここからが私たちが立つべき、こそ立つべきスタートラインであって、ここから深みに、漕ぎ出す、歩み出す、神様と共に、イエス様と共に歩み出す一歩が始まるっていう。ですから私たちは、この箇所を通して、本当に信仰の浅瀬にあなたはとどまっていないか、と、チャレンジをいただく箇所でもあると思います、そうしたことがテーマとして語られる箇所で、中心的なテーマとして語られる箇所でありますけれども、このところからですね、主はなぜ船に乗り込まれたのか、3月に入って私たちは、共通してご一緒させていただいているテーマがあります。それは父なる神様の心とはどんな心か、私たちにとって一番大事なことは父なる神の心を受け取ることだ、そしてさらには受け取るべき私たちが神の国の価値観とはどういうものなのかという、そして父なる神様が探しておられるものとはどんなものなのか、すべてのものを探しておられる父ですけれども、けれどもどのようなものを探しているのかということをご一緒積み重ねてきましたけれども、今日もその深みをさらに、そのことを深めていきたいと思うわけであります。ですから早速ですけれども、なぜイエス様はペテロの船に乗り込まれたんでしょうか。この箇所を見ますと、一節、 群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレの岸辺に立っておられたっていう。ですから、すでにゲネサレ湖畔、このガルヤヤ湖にイエス様を渡ってすでに神の言葉をここで語っておられたことが私たちはわかるわけでありますけれども、その上で3節を見るとですね、さらにペテロはイエスはそのうちの一つのシモンのペテロの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。すでにガリラヤの岸辺に立って語っておられたのに、さらにペテロに願って船の上から御言葉を語っておられるイエス様がおられる。何のためにっていう、何のために乗り込まれたのか。群衆が押し迫って、何人かがもうこのままだったら、ガリラヤ湖の中にこう2000匹の豚ではありませんけれども、落ちてしまったら困るというような、そんなことを配慮してっていうことでしょうか、あるいはより安全に、より効果的にっていう、より多くの人に届くようにっていう、そういう配慮があったでしょうか、身に危険を感じられてっていう、そして、事故が起こらないように、音響効果を狙うとか、あるいは岸辺ではみんなの顔が見えないので、みんなからイエス様の顔が見えないので、船から少し、この船で、陸から少し漕ぎ出すならばみんなが私の顔を見ることができるだろ う, っていうな、そんなふうな効果を狙ってでしょうか。そうしたこともあるかもしれません。けども他にというなら、イエス様はペテロに何かのご計画を抱いておられたゆえでということでしょうか。それもその通りだと思います。結果的にペテロはこの後イエス様に、あなたは私に従ってきなさい、人間を通る漁師にしようと声をかけられて、ここから彼の新しい人生がスタートしたわけですから、ともにこの朝はもう一つですね、他に理由があるならということで、神様からいただいたメッセージをお取り次ぎさせていただきたいと思っています。そして中で、この箇所から教えられることを、まず、イエス様とはどのようなお方かということをご一緒したいわけですけれども、船の中にイエス様が乗り込まれた箇所というのは他にも皆さん、私たちは知っているんじゃないでしょうか。主よ、私たちが溺れ死んでも何ともお思いにならないんですかという、私たちを助けてください、嵐の中で溺れそうですという時にイエス様が、黙れ、沈まれと命じられたときに、嵐が沈まって、そのときに弟子たちはイエス様がどのような方か、そのことについて語りましたよね。この方はどのようなお方なんだろうかと。嵐も波も沈めることができるとはと、そのように、語った箇所がありますが、この箇所、このルカの5章でありますけれども、漁師であり本当に漁の専門家である弟子たちが、ペテロが漁をしても一匹も取れなかったのに、網を下ろしてみなさいっていう、そしてペテロがそれに従った途端に大漁という大収穫って言うんですか。そうしたことを思うとですね、嵐や波を沈めることができるお方であるとともに、 収穫のためにイエス様は収穫のために魚を指定したところに集めることができるお方ということができるんじゃないでしょうか。収穫のために魚を指定したところに集めることのできるお方っていう、その御力をお持ちの方、どうやってっていう、じゃあどうやってペテロが網を下ろした途端に大量にっていう、じゃあどうやって、指定したところに、その魚を集めることができるのか、その方法は皆さん分かりません。どうしたら集められるのか、どうしたら回復するのか、どうしたら癒されるのか、どうしたら若者を集めることができるのか、分かりません。そんなのただ従ってみなさいと言われたって、理屈の通る説明をしてくださらなかったら納得できないですよ。無理ですよ、働けないですよ、従うことなんかできませんよって。けども、どんな方法でイエス様はそこに魚を集められるのか分かりません。しかし主は信じる者、従う者のために集め、祝福し、癒し、回復してくださるお方です。どうやって、分かりません。分からないけれども、主が語られた通りに従うならばその通りになるんです。だからこそ兄弟姉妹、ここにこそ私たちの希望があるのではないでしょうか。私たちはイエス様がなされることを、命じられることを全て納得できるようになるまで偉くなる必要はない。主がなさることを全部把握できるほど私たちは賢くなる必要はない。なるほどイエス様、そういうことですか、そういう理屈ですね、分かりました、納得しました、では従ってみましょうと、私たちはイエス様の上を行くものになる必要はない。御言葉を評価する必要はない。ただ主が命じてくださった言葉を受け取って信じて従えばよい。どうしてイエス様はペテロが網を置いたところに魚を集めることができるんですか。わかりません。しかしイエス・キリストに従うときに、ここにこそ私たちの希望がある。どうして癒されるのか、どうして回復するのか、慰めが与えられるのかわからない。けれども従うならば神は働いてくださる。そのためにイエス様が私たちに求めておられることは何かというなら、空の器と破れが繕われた網を用意することでした。ペテロに求められたこと、空の器と破れが繕われた網という、空の器というのは具体的にはイエス様が乗り込んでくださる船ですよね。あとは破れが作られた網っていう、不思議です。なぜか魚はその作られた網の中に飛び込みたくてそれを待っている。 これがイエス・キリストによって治められる神の国の価値観であります。イエス・キリストによって治められるその領域の様相であります。魚はその中に飛び込みたくて待っている。しかしこの世の価値観はどうかというなら、そんなの難しい、そんなことありえない、一晩中を漁をしたのにありえない、私たちはこのガリラヤ湖で何年漁をしてきたプロだと思ってるんですか。人間の考え、人の考えに立とうとするなら。でもイエス様は語られます。その時あなたたちはあなたたちだけで漁をしたんでしょ、今度は私が命じるんですよ。兄弟姉妹、主が語られたことは語られた通りに必ずなると信じる兄弟姉妹は幸いです。主が語られたことは語られた通りに必ずなる。だからこそ主が語られることに耳を傾け、それを受け取らさせていただこうと待ち望む魂、どれほど尊いことでしょうか。主に聞き、その通りにすること、それが私たちの生涯において全てではないでしょうか。けれどもペテロはこの時ですね、神様の支配、イエス様が治められる神の国の実現、現実というものをまだ体験したことがありませんでしたから、それで五節の言葉を語るわけですよね。するとシモンが答えていった、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。一晩中働いたんですよ。ペテロは大人です、ですからですね、夜通し働いたんですよって本当はもっと言いたいこともあったかもしれませんけど、心の中ではブツブツブツブツ他に言いたいことがあったと思うんですけど、まあ、けれどもお言葉ですからと大人の対応をしたわけですけども、けれどもここでおっしゃられることは、主の前に、神様の前に正直に思ったことは、神様の前にはブツブツ言うということは大事。それで初めて、でもお言葉ですからというふうに従うことができるんですか。主は私たちが、主が語られたことに対してブツブツ言うことを許してくださっている。でもそのことを通して私たちがその言葉を受け取らさせていただいて従うことができるならばっていう、ブツブツ言うのは当たり前だと思います。だって神様のご計画はあまりにも深くて、あまりにも広くて、あまりにも高いわけですから、私たちに分かり得るはずがありません。からイザヤ書の55章を見ますと、聖書は言っています。イザヤ書の55章、雨や雪が天から降ってたと降ってもって元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種をまく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。雨が降った時に天から降って何にもすることなく天に帰るということはない。必ず私が天から雨を降らせるなら植物を生じさせ、そして人々の養いになると、食べるものにパンを与えると、そのように55章の11節ですけれども、私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰ってくることはない、必ず私の望むことを成し遂げ 私の言い送ったことを成功させると聖書は言っています。マリアは言いましたね、神がおっしゃられたことは必ずなると信じきった女はなんと幸いでしょうと語りましたけど、皆さん、私たちにこの信仰があるでしょうか。神が語られたことは必ずその通りになる。マリアの生涯に、あの人の生涯に、けれども私の生涯においても必ずそうなると信じて神の言葉を聞こうとしている兄弟姉妹たちがここに何人いるでしょうか。一人ではない、神の言葉に期待を持って、共に語られた言葉に従うためには神様にブツブツ言うことは許されていることを感謝しましょう。私は私たちが天の父なる神様の子供として本音で本気で信頼して父として心を注ぎ出して近づいていくことを願っておられるという。父はそのように私たちが深く神様に近づくことを、深く関わることを、交わることを期待しておられるという。でも私たちはいつの間にか勝手に今までの経験や常識にとらわれて諦めていないでしょうか。どうせ神の語られた言葉は必ずその通りになると、この朝受け取らさせていただきましょう。ともに、イエス様がペテロに、このところで求められていることは、それは、空の器と破れた網、けれども繕われた網を用意することを主は願っておられます。それを見て主は語られるという、破れたものを見るとですね、もっと破りたくなるというようなこともあろうかと思いますけれども、しかしこの場面ではそうではありません。収穫のためには破れを繕う心が大事だと聖書は教えています。次の収穫のためにペテロは破れを繕う人でありました。その結果としての大量でありました。そしてそのことがきっかけとなったペテロの献身でありました。これは大きな原則であります。神様があなたは私に従ってきなさいと語られるときに、神様はまず私たちに恵みを味合わせてくださるお方、痩せ馬に鞭を打つような恵みなしに私たちに従えと召されることのないお方であります。神様は必ず恵みを持って私たちに語ってくださる、恵みを備えてくださっているお方だと。ともにこの箇所を見るときに、神様の恵みというのは自分一人で担いきれるほどのものではなく、もっと大きなもの、助けを求めざるを得ないほどのという、それでいいんだと、何も自分一人で頑張る必要はないんだと、神の恵みをともどもに受け取って喜ぶ そういうものでありなさい。今日のメッセージの中心でありますけど、主は何のためにペテロの船に乗り込まれたのか。それはペテロを祝福するためでありました。ペテロに神様が注がれる祝福の豊かさというものを体験させるためでありました。イエス様との親密な交わりの中にペテロを招き入れるためでありました。ブツブツも含めて、ブツブツ言うのも含めて、ペテロが恵みの器となって人々を祝福するものとなるためには、そのためにはどうしてもイエス様との個人的な人格的な親密な交わりなくしてありえない。そのためにまた手を取り合うことの大切さをペテロに、分かち合うことの尊さをペテロに教えるために、神様の恵みは自分だけにとどめ、自分だけで隠してですね、自分のうちに誇りとするものではありません。手を取り合ってともどもに喜び分かち合うもの、自分の中にそれをとどめようとするならば消えてしまう。ですから新年度、また新しいこの宣教の担当の礼拝の担当の役員のメンバーからですね、礼拝の中で証しをお願いできませんかっていう声が皆さんかかると思いますけれども、ぜひ、いやそんなと遠慮するんではなく受けていただきたいなと思います。じゃあ空の器とは私たちにとって何でしょうか。主が乗り込まれる器とは何でしょうか。それまさに教会ではないでしょうか。主が乗り込まれる虚しくなった私の思いではなく、ただ主の御心がなりますようにという思いに満ちた空の教会。じゃあ破れが繕われた網とは何でしょうか。破れが繕われた網って修復された絆、関係、つながりっていう、この網は細ければ細かければ細かいほどっていう網、ネット、ネット、皆さんネット考えていましたけども、どんなことのために網は用いられるかっていうと、一つは収穫のために、この網、このところに描かれている収穫のためにっていう、あるいは網はセーフティーネットとかも言われたりもしますよね。包帯がまさにそうでしょう。傷を癒し痛みを包み込むために、あるいは成長の助けのためにっていう、キュウリとかヘチマは自分だけではつるのこうものは、ネットを張ってやるときにこのネットをこう助けになってこう豊かに成長していけれるようにっていう、破れが繕われた網っていう、それは収穫のためにも癒しのためにも回復のためにも、また成長の支えのためにも。御影福音教会には会というものがあり、クラブがあり、泉というものが、新しい年度それらがますます強められて用いられますように。そしてその必要を覚えて、ネットが、教会には繕われたネットが必要なんだということをみんなで受け取らさせていただいて、大切に育てていくことができますように。 新しい年度、私たちは神様を恐れて、虚しくなって、イエス様が中心に、導いてくださる教会、そして堅固なネットを備えさせていただこうではありませんか。新しい魂も教会から痛みを持って離れざるを得なかった魂も帰ってくることができるような、作らわれた神を持って迎えることができるように、聖霊の位置の中に歩まさせていただこうではありませんか。私たちが信仰を持ってそのことにアーメンと一歩踏み出すときにですね、網を下ろさせていただくときに、どんなことが起こるか分かりません。でも神様は私たちの信仰を見て、神様が願っておられることをしてくださるでしょう。主は何のために私たちの生涯に乗り込んでくださったのか。それはあなたを祝福するため、あなたを祝福とするためです。深いイエス様との交わりの中にあなたを居込ませたい。破れた網が繕われるように、私たちができることをそれぞれの立場で祈らさせていただき、行動させていただきましょう。そして主が新しい年、この御影福音教会をご自身の教会として立て上げていってくださることを信じましょう。あなたは私に従っていなさい。 Follow me, I will make you。 あなたを神の前に恐れなく、神、父なる神があなたのために計画した通りのものとして、あなたが神の前に立つことができるように、私がお前を仕立て上げる。お祈りをいたしましょう。